はい。
映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。はい、はい、
ちゃんまいチョイス、
お願いします。
ちゃんまいは最近、うん、暇すぎるため、うん、海外ドラマを見ていますので、
はい、
最新おすすめ海外映画シリーズ。
え、ドラマじゃないの？
あ、もしかしてそれドラマ海外ドラマシリーズ。
はーい。
もうさ、今さ、
うん、
完全に脱毛の趣旨言っただけになっちゃったね
確かに、いつもじゃん
おすすめ海外映画シリーズ
おすすめの映画喋ってんじゃんみたいな。
はい、元いおすすめ海外ドラマシリーズで、ちゃんまいのおすすめ海外ドラマを何個か最新版、
うん、あ、何？1個じゃなくて何個か言ってくれるってこと？
うん、
はい、お願いします。
そう、今まで紹介してないやつを、
うん、
アップデート版として、
はい、お願いします。
はい、まず今回は、
うん、
じゃじゃんじゃじゃじゃじゃん、ドラマファーゴですね。ファーゴっていうドラマです。
あ、知ってる、見てないけど。
え、知ってんの？
いや、なんかね、おすすめで出てきたのかな、わからん、忘れた。
すっげーいいよこれ。
あ、そうなんだ、紹介して。
っていうか、うん、なんかひょんなことから見出したんだけど、
うん、
でもね、いいっていう人が多かったんだよね、なんかいろんなところで。
へえ。
はい、ちょっと待って、
うん、
はい、あ、これ映画もあるから間違えちゃいそうになっちゃうね、これね。
あ、同じタイトルで？
少々お待ちください。
はい、
これね、実は まずちゃんまいの好きな、
うん、
実話を元にしたドラマですね、はい、実話ものに弱い。はい、2014年から FX チャンネルで放送されているアメリカ合衆国のサスペンスドラマ、ブラックコメディである。
うんうん、
コーエン兄弟による1996年の映画ファーゴに着想を得て創作し脚本を書いていると。ノアさんっていう人が原案だね。
うん、
シーズン3まで出てますね。あ、しかも制作組織にあのジョエル・コーエン、イーサン・コーエン兄弟も入ってますね。
はいはいはい、あ、これあれだ、あれ、あのさ、
うん、
主演、あれ2人主演だよね。
ビリー・ボブ・ソントン、
あのさ、シャーロックの人出てるっしょ。
どっちだろう、ビリー・ボブ・ソントンかな、あの悪いやつ。
待ってね、名前なんだっけ。
うん、2人主役ね。まあ確かに、まあ、あの主役っていうか、すごい、あの1人、
あ、マーティン・フリーマン、
マーティン・フリーマンさん、
あのね、
あー、この人ね、うんうん、この人いいんだよ。
多分私この人のやつ見たりしてるからおすすめで出てきたんだと思う。
そう、あのファーゴでは、あの一般のもうどこにでもいそうなおっさんの役なんだけど、
うん、
あのどんどん悪に染ま落ちてっちゃう役なん
でね。
だからちゃんまいの好きな感じの好きなタイプのサスペンスブラックジョークみたいな、
はいはいはい、
あのドラマ、
うんうん、
で、まあ、何がおすすめかっていうと、
うん、
あ、そうか、あらすじを言ってなかったね。
うん、
あらすじは、はい、中西部のミネソータ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州の州の境界線付近およびカンザス州とミズーリ州にまたがるカンザスシティ。すごいね、カンザスシティの紹介が長いねあ、季節は常に冬であると。そう、すっごい寒そうだった。 ごく普通の市民と警察官が主要なキャストとなり、連続殺人事件に巻き込まれていくと。もうこれだけで面白そうでしょ。
うん、
まあ、96年の映画ファーゴに着想を得てはいるが、登場人物や設定は異なっている。
へえー、あ、そうなんだ。
うん、で、毎回ドラマ始まるオープニングで、うん、この映画は実話であると、
うん、
で、なんだっけ、キャストの名前とかは変えているけれども、
うんうん、
生存者の希望により、生存者の希望により、そのキャストの名前とかは実在の人とは変えているけれども、うん、それ以外は亡くなった方に敬意を払うために、全て忠実に再現してますっていうのが必ず流れてきて、
すごいね。
これでも毎回そのオープニングに流す、それを流れてくるんだけど、
うん、
これが本当に実話なのかいって思っちゃう毎回。
へ
ー、そのぐらいめっちゃすごい事件。やばい、語彙力がなさすぎて。
この事件、
めっちゃすごい事件って言っちゃった。
この事件自体は有名なの？
いや、わかんないね。それを調べちゃうとさ、ネタバレになっちゃうじゃん。
あ、まあ確かに確かに。
そうだから、できるだけ調べないようにしてるし、うん、その映画ファーゴも、
うん、
見ないようにしてる。
なるほどね。
終わってから見ようかな、そのファーゴ、
うんうん、
映画の方。
あ、有名なんだ。
うん、なんかね、すごい連続殺人、本当に実話かってマジで疑うぐらいのすごい話だったよ。
うーん、
これまだねシーズン1の途中までしか見てないんですけど、
うん、
ものすごい面白いからぜひ見た方がいい。
へ
ー。でね、シーズン4もコロナウイルスの流行による制作遅れのため、
うん、
本当は今年の4月に放送開始予定だったんだけど、
うん、
今ね延期されてるんだって。
なるほど。
だからそのぐらいね人気なんだよね。
うんうんうん。
いまだに続いてるから、2014年から放送されてて、
うん、
シーズン4も今続いてるから。
へえ。
ちなみにシーズン4はクリス・ロックっていう黒人のコメディアンが主演でやるらしいです。
あ、主演変わるの？
なんかそう書いてある。
へえ。なんでこれ見たの？
なんか旦那さんも含め私もいろんなところから面白いって聞いてて、
うん、
でもなんかそんな第一に上がってくるような感じじゃなかったから、
うん、
ずっとマイリストに入ってるみたいな感じの映画だったんだけど、あ、はいはいはい、なんか新しい人に挑戦するかみたいな気分になって、
うん、
見出したってい
う。
へー。だから別に好きな俳優が出てるとがもうなんかそういうわけでも何でもなく見出したから、
うんうん、
さらにうわ面白いってなったんだな。
なるほどね。期待値が低かっただけに、
うん、そうそう、ギャップがね。
なるほど。
で、私がまだ途中までしか見てないけど、
うん、
このドラマをおすすめしたい大きな点としては、ブレイキングバッド感があります、う
ん、ほう。
これかなりね珍しいんだけど、うん、やっぱりドラマ面白いのたくさんあるけど、やっぱブレイキングバッドが一番面白いんですよ私の、うん、不動の1位なんだけど、
うん、
このファーグはちょっとブレイキングバッド感があって、うん、まあ、どんな点かっていうと、映像の撮り方が、ブレイキングバッドのを紹介した時でも言ったけど、
うん、
すごい、ね、映像の撮り方とか映像が綺麗なところとか、
うん、
そういうのってブレイキングバッド特異だと思うんだけど、
うんうん、
そういうのがちょっとずつなんか入ってる、なぜか。好きなのかなって思っちゃった作ってる人が。
あ、影響受けてんのかなって。
だから具体的には、虫とか、あと食べ物とか料理とかをいきなりアップで取り出して、
そっからこうか
引きの映像になって行くとかね、そういう謎のね演出みたいな。
なんか最近のトレンドなのかな、そういうの。ハンニバルもそうだったんだよね、その妙に食べ物の描写が美味しそう。
そう、何の話っていう始まりから始まるやつ、
うんうん、いや本当そう、流行りかもしんないそれ。知らんけど、
別に物語の 主軸じゃないのに、うん、急にあの魚を下ろすところから始まって、
あ、そうそうそうそうそう、あるよね、そういうので
魚があの素揚げされて、うん、なんか出来上がった料理がその今回のこの花この一話 で、キーポイントとなる人のテーブルに運ばれてって、そっから話が始まるとかさ、
なんかのメタファーなんじゃない、
なんだろうね、うん、あとなんか虫のアップとか、
うん、
あの虫を対応するとか、わかんない、あの虫に関しては結構話もかなんか聖書のとかにも出てくるらしく、なんかファーゴでは結構そのキリスト教の聖書の話、
はいはいはい、
よく出てくるから、はい、なんかそういうのもあるのかもしれないね、アメリカ的に。
それは面白そう。
そう、あとまあブレイキングバッド感のもう一つとしては、うん、その映像も綺麗なのはもちろんなんですけど、はい、あのストーリー的にもあの一般人が悪に染まっていくっていう様を、はいはいはい、やっぱこうリアルに1話ずつ 見れるわけですよ、
うん、
そうなんか映画とかだと3時間とかに収めなきゃいけないから、うん、結構はしょられて急にあの悪いやつになったり感が出てくるけど、
うん、
やっぱり一般人が悪に染まっていくのって日常の積み重ねなんだなと思った、
うん、
も
う、
う
んうん
うん、だから細かいところまで描いてもらわないとあのリアリティがない
こう
くなっちゃうわけよ、
ズブズブ沼に足を取られていく感覚みたいな、
そうそうそう、ブレイキングバッドもそうだったんだけど、そのファーゴでもあのドラマの良さを生かして、その1話ずつこう日常の積み重ねで悪になっちゃう、
はいはいはい、
なっていくと、だからさ、あんなにこう一般の人だったのにどっからその悪知恵が出てくるっていうぐらい、うん、悪に染まると人間って本当になんか自然と悪くなっていくんだよね。
へー、あ、面白そう。
そう、そういうのを見れるんですよ。面白いですよ、本当。だから人間の感情とかその思考みたいなのがよく描かれてる。
うん、
あとはちゃんまいのおすすめポイントとしては、うん、まあ、田舎のアメリカだってことですよね、やっぱ、うんうん、だからこのファーゴもさっき言ったカンザスシティが舞台なんだけど、やっぱ田舎なんだよね、ものすごい、うん、だから休日の趣味はワカサギ釣りですみたいなそういうで走ってたら、うん、鹿を引いちゃうとかね、
あ、はいはいはい、
だその田舎のアメリカ感があって、うん、あの家とかもかっこいいし、
うん、
あと服とかもいいし、
うん、
なんか街並みとかもいいし、まあちょっと寒そうだし雪ばっ積もってばっかりいるからあんまり街並みも分かんないんだけど、
うん、
まあ、なんかその田舎のアメリカ感が見れていいですよと、
うん、
あと同じことを別の視点から描いていったりすることもあるから、
うん、
その人の視点がいろんな視点が前の話ではこの人の視点、今回の話ではこの人の視点で同じことが描かれたりして、
うん、
その伏線回収ってよくちゃん組が言うやつだね、
はいはいはい、
ああいうのが毎話毎話取り行われていく、
取り行われていく粛々と
素晴らしい、粛々と取り行われていくというね、もうなんか自分で話してても思うけどすげえ面白そうでしょいや、マジですげえ面白い
から、あれか、今自分で喋りながらうわこれ面白そうだなと思ってたの
いや特にさ、
嘘でしょ、
あの脱毛を自分で聞き直しながらさ、うん、前にも言ったけどさよく思うんだけどさ、これはこうしようって自分でさ聞きながら次の言葉をさ、はいはいはい、あの思い浮かべたらそれの通りに自分が喋っててさすがって思うよね、
なんで一回記憶消したってなるけどねまずなんで記憶消去したっていう、そこまで強い気持ちがあるのであれば謎行動、まあでも分かる分かる、なんか第三者みたいな感じにして聞くとはなんか分かる、この人の言ってることってなるって感じでしょ、
すぐゼロベースに戻っちゃう
リセットされちゃうんだね、
うん、
はい、
あとこっからはちょっとだけ脱線します、1分ぐらい、
はい、
最近ほらネットフリックスとかでさ、ドラマとか映画を気軽に見れるようになって、
うん、
思う疑問なんだけど、その一つの題材があってそれを 映画で描くか、うん、ドラマで描くかってどういう基準で決めるんだろうなっていう。
ああ、そうね。
なんかさ、自分が作り手になったらさ、
うん、
どっちで描こうかなって今やもう選べるじゃないですか、
うん、
もう別にネットフリックスとかがあるから、
うん、
大手の会社に映画会社に脚本を売り込んでとかそういうことをしなくても、
うん、
なんか自分で制作したやつがいろんな人に見てもらえるようになったから、
うん、
選べるじゃんいろんな手法が。
確かに。
みんな作る人ってどういう基準で選ぶんだろうなっていう疑問を持ちましたって話。
なんかもし私が作り手だったらって話だけど、
うん、
映画ってさどうしてもさ時間の制約があるからさ、
そうね、う
ん、キュッてなる分やっぱりセンセーショナルなところを切り取ってやるじゃん、
うん、
ってなるとやっぱりリアルの感じよりはちょっとかけ離れて 劇的なドラスティックな感じになっちゃうと思うんだよね。
リアル感ね。
そう。
リアリティね。
けどそのドラマで本当に時間経過も追いながら作るとなんだろうそのなん印象としてはもしかしたら薄まっちゃうかもしれないけど、
うん、
じわじわくるリアル感みたいなのは表現できそうな気はする、
うん、なるほどね、うん、いやいや面白いですね。いやこの議題は旦那とも話し合ったんですけど、
うん、
旦那が言うのには、
うん、
そうあのちゃん組みたいな視点もあるんだなって今思ってなるほどと思ったんだけど、うん、旦那が思うのはあれらしい。そのドラマだと1話ずつさ一応区切るじゃん、
うん、
だからなんかこうのぺーっとなりがちなものに一個こう区切りを加えていけるから、
うん、
なんかあんまり話の展開がないものとかはあのドラマにして作った方があの見る側としてこうメリハリができるっていうか、
うんうんうん、
だから次回紹介しますけど呪音、
うん、
ドラマの呪音では、
うん、
あのそれを顕著に感じたので次回紹介しますね。
以上です。